集金と万が一理
由は
今回は歌バージョンできた。
もうなぁ、あんまりバリエーションないから言うても。はい、ということで、3丁目 ?3 回、3回目ですね。
はい、3丁目ですね。
東江戸川。
んは？
は？
3 丁目。
東村山？
う
ん。
は1丁目です。
1丁目。
あお。
わお。はい。なよこれ。
何誰？ん？回してよ、適当に。
はい。
もう番外から、適当でいいよ。
本編より先にヨマヨさんが登場するパターンなのかな。
そうなん
ですか。どうなんでしょうかね。
いや、
え？いや、
ちょちょちょ、7.5 があるから、
6.5
があるから。
6.5 もアップしたもんで、37回で番外地。
その後になってるんですかね。
はい、なってますね、多分。
はい、ということで、じゃあ、
全然計算せんじゃん。
引き続き、
はい、
サーバーラジオから。
サーバ
ーサーバーラジオから、山家さんもちょっとお付き合いいただいてということで。
おっす。
おっす。ということで、今回は万が一は自己紹介では何もないので、そのまま行きますっていう。
はい。
はい。はい。ですけど、まあ一応、まあ万が一といえば、ちょい時事ネタみたいなところを喋ってるわけですが、うん、今回は、うん、テルカスから。
うん、はい。
テルカス。
テルカスから。
はい。
じゃあ、何でしょい。
はい。まあ、時事ネタっていうほどの時事ネタではないんですけど、ちょっと、クラウドファウンディングをですね、うん、一件、スポンサードをしまして、サポートしまして、
あ、そうなんだ、ね。
はい。で、その、プロジェクトが、見事成功して、
うん、
報酬も一件届きましたので、それについてちょっと、お話してみようかなと思って。
カステルさんがクラウドファンディングされたんですか？
いやいやいや、サポートの方です。
ああ、はい、お金を払う方っていうこと？
そうです、そうです。
どの話を聞きなさい。
そんな話をちょっとしてみようかなと思ったんですよ。はいはい、
簡単にそのクラウドファンディングっていうものを説明していただけるかしら？う
ん、はい。クラウドファンディングは、要は、何か仕事、企業をしたいとか、こんなことをやりたいとかっていう人が、その企画を考えて、こんなことをしたいので、それをやるにはいくらお金が必要ですと。
はい。
で、この企画に賛同してくれる人は、お金を出してくれませんかと。
プレゼンをするわけですね。
はい。で、はい、まあ、その資金が貯まった人には、その出してくれた金額に見合った、リターンをしますよという感じですね。
あれ、リターンあるんや。
はい。で、今回私がですね、クラウドファンディングに、サポートをしたのはですね、漫画の作品を、
はい、
新作を書きたいですというものになります。で、そのネタがですね、じゃあどんな漫画かっていうと、昔の漫画なんですけれども、皆さん、うん、ザ・カボチャワインという漫画はご存知ですか？
はいはいはい。
L か。はい。
L はリースの L やね。
はい。
L はロストの L やね。
萌え。
はい。はい。ですね、まぁ、ちょっと今、クラウドファンディングの、ページを見ながら、ちゃんと簡単に説明しますけど。
はいはいはい。
その、ザ・カボチャワインという、まぁ、ラブコメが、昔ありまして、
はい。ありますね。懐かしいですね。う
ん、はい。身長148センチの、男の子、青葉俊介くんと、身長182センチだったかな
182センチ。あ、そんなんでかかったんや。
そうなんですよ。
もう、L サイズ違いますやん。
改めて読むとですね、それくらいあるんですよ。
そんなでかかったんや。
はい、で、その、女の子。まあ、設定自体高校生なんで、本当に、S の男の子と L の、S サイズの男の子と L サイズの女の子の、まあ、ラブコメ。
サイズがスカンと公開されますね。
そうそうそう。で、まあ、男の子の俊介くんは硬派なので、
うん。
こう、まあ、昭和世代の漫画なんで硬派っていう男の子が結構いたんですが、うん、で、その硬派に惚れた、女の子の L ちゃんが、
ね、
まあ、積極的にアピールをしながら、まあ、男の子、俊介くんもまんざらではないという、で、まあ、最終的には、うまく付き合うかっていうと付き合わないまんま、漫画もアニメも終わっちゃうんですね。
あ、そうやったんや。
はい。正式に付き合うはないんですよ。うん、ただ、いつもの、エルが、俊介くん、俊介くんって言って、なんだよ、しゃあねえなって言いながら、まあ、わがままとか、話に付き合ったりとか、そういうようなお話だったんですが、それが、終わったのがですね、1980年から84年まで、週刊少年マガジンで連載をしてましたと。
はいはいはい。
で、その後も実はですね、番外編みたいな形で何度も何度も読み切りとかやってたらしいんですね。1999年に女子大生編っていうのをやったり、はい、で2001年2002年にも、カボチャワインスエアルかなというのをやったり、あと2006年から2009年までもカボチャワインアナザーみたいな形でですね、いろいろ二人の主人公が年を重ねながら、それでもまだ、結婚はしないという。
なんじゃそりゃ。
はい。のをやってたんですよ。
エルはじゃあ、OL とかになってるわけ
で、ね、で、実際それの最後の作品を、この作者のですね、三浦満先生も、もう漫画家生活40年を過ぎてますので、まあ、そろそろこの話も完結させたいなと思っていた矢先にですね、うん、4年前の阪神大震災、じゃない、阪神じゃないですよ。東日本大震災ありまして。はい。
びっくりした。びっくりした。2年前やったけど。
びっくりした。
で、連載してた雑誌が休刊になっちゃったみたいなんですね。
うん、
ただ、話自体は
連載してたんだ。
そうなんですよ。
読み切りじゃなくて。
読み切りじゃなく、まあ、格月刊みたいな雑誌なんですけど、
うん。
で、そういった連載準備とかもしてたけど、雑誌自体がなくなっちゃったので、企画もなくなったと。
はいはい。
ただ、先生自体は作品をちゃんと書き上げてファンの皆さんに、見てもらいたいという思いがありまして、この最後の作、短編集を作るのにあたって皆様から資金をいただけないでしょうかと。で、その資金が集まったら、その先生は、電子書籍じゃなくてちゃんと紙としてコミックを作って皆様に見てもらいたいと、
はいはい、
いうことで今回100万円の募集をかけました。
なかなかでかいですね。
はい。なかなかでかいと思うんですね。100万円って。
うん。ですね。
で、実際ですね、それが6月の末ぐらいに、うん、クラウドファンディングスタートしまして、
うん。
3週間で、100万円を達成しましたと。
3週間で、
はい、?3 週間
で。すごいなぁ。
はい。で、もう、本当に早々に企画が、クリアできて、
うん。
本が作れてありがとうございますということなので、その先生もですね、さらに、お礼とかを考えたいということで、もしこの金額が、200万まで達成したら、
うん、
最初50ページで作る本、読み切りを60ページにしますとかですね、カラーページも増やしますとかですね、そういったことも考えて、もし200万まで集まったらもう少し豪華にできるんですがどうでしょうかと、
うん、ちょっと新手のネズミコンみたいな
という話をしながら、まあ、また、ファンドを募集したところ、今現在で最終的には、289人のサポートの方から
289人サポート、
はい、はい、金額としては254万4400円ということでですね、
でも、一人1万円ぐらいやってるってことだよね。
そうです。で、実際のこのサポートっていうのが、ではどこまで、いくらからいくらまであるのかっていうと、一番安いのは1000円なんですよ。1000円を、はい、1000円をやると、まず、そのファウンドに、賛同していただいてありがとうございますというお礼のメッセージが届きますと。で、それプラス読み切り作品の、電子書籍 PDF がもらえると。
あれ?
いうのが1000円です。
ああ、1000
円。はい。で、3000円ですと、その PDF ファイルプラス、
うん、
ポストカード、
うん。
あとは単行本に未収録の、作品の電子、
うん、
PDF がもらえます、
うんうん
で。実際、本としてもらえる人が5000円からになります。
うん
5000円ファンドとして、サポートすると、先ほどの電子データプラス実物の本ももらえるようになりますと。
うん、
で、私はこの5000円をサポートして、
うん
本を後ほどもらえるようになります。
なるほど。
はい、
はいはい
で。さらに上の金額の人もいまして、
うん
1万円サポートすると、5000円の、 実物本とか電子データ以外に、あと、クリアファイルとかですね。あとは、ミニ、サイン色紙。
ああ、はい。それは嬉しいですよね。
はい。そういったものももらえますと。で、さらに、
5万。5万のクオカードとかつけへんの？
ああ、クオカードとかつかないですね、さすがに。
よし、最後まで聞こうよ。
はい。で、さらに上がですね、5万円の方もいまして、
え？ 5
万円になると、このサイン色紙が今度カラーになりますと。
うん、意味がわかりません。
色紙一つ一つ直筆で書いてくれるんですよ。
うんうん、
で、それの、サイン色紙の、まず色紙の大きさが大きくなるのと、うん、色がカラーがつきますと、
うんうんうん。
いうのが1万円と5万円の違いになるんですね。
カラーのサイン色紙って、
はい、
ごめん、カラーのサイン色紙って、なんかいろんな色使ってサインを書くってこと？
いわゆる、
やん。
カラーの原稿ですね。漫画本とかコミックスってカラーじゃないですか、こう、表紙って。
はいはい、
でも漫画の中身って白黒じゃないですか。
うんうんうん。
そんな感じで、1万円のファンドの人は、白黒、ペンと、髪の毛、ベタで塗っただけっていう人。はいはいはい、で、カラーになると、ちゃんと服にも色が塗って。
絵がつくわけですね。
そうです。ちゃんと、
あ、はいはいはい、
漫画じゃなくて、まあ、絵として色紙を作ってくれますと。
なるほど。
はい。で、さらに、実は10万円の人もいまして。
おぉ。
はい。10万円になると、カラーの生原画。
おぉ。
さらに大きい B4 サイズで、描いてくれると。はい。で、希望の方には、今予定しているイラストですと、作者の三浦満先生の、自画像、をコメント自画像っていうか似顔絵ですかね。
うん、
が一応イラストの右、左下に入るんですけど、うん、そこを、皆さんの似顔絵にすることもできますよという。
ああ、なるほど。
はい。
ものもあったりします。なんか怒ったな。
はい。で、そういった形でですね、まあお金を多く出していただけるとその分そのお礼の品物とか。も豪華になってくると。
リターンってそういう
リターンなんですよ。そうなんです。はいはいはい、お金が返ってくるわけじゃなくて、
もうそっちだと思ってたの。
はい。
お金が返ってくる。
ちょっとハブ的なもんかなと思って。
なんでそういう風に。ああ、そう、そういう風に考えるかな。
うん、思ってたから。
そう。
という形で来まして、うん、今私のとこにはですね、かぼちゃワインの、クリアフォルダー。
うんうん。
あとポストカード3枚セットが今届きまして、
おうおうおう、
であとお礼メッセージの中には、今新作の漫画を書いておりますので、そちらについてはちょっとお待ちくださいと、
うん、
出来上がったらお送りしますよっていうメッセージが一応、直筆の、メッセージで、はい、まあ、直筆をまあコピーで印刷したのが、
ね、印刷するやつね、
はい、いいか、はい、してますけど、まあでもワープロで、ワープロとかで
ワープロ
じゃなくて。ワードプロセッサーですよ。何かおかしいですか？はい。まあ、手書きで、そういった文章を書くのも、まあ、いいかな、という感じですね、うん。はい。で、実際ですね、カボチャワインなんですが、30歳の二人のお話らしいんですよ。
マジで？
うん。
おそ松さんみたいな話やな。
うん。あ、で、すみません。先ほど身長言うのも間違ってました。身長の設定が出てきた。男の子、青葉俊介くん。身長140センチです。
ちっちゃなってるやん。
はい。で、はい。で、L こと、浅岡夏美ちゃん。
あ、そうか、浅岡夏美や。
はい。185センチで
した。でっか、でっか。
その差し15あんの？
身長差45センチのカップルです。
あ、
はい、
あ。
で、30歳になって一応お付き合いはしてるけど、結婚はまだしてないですよ、と。はい。
え、まだ付き合ってんねや。
うん。そんな二人のところに謎の人物が現れて、なんやかんやで過去に飛ばされてしまうと。
してる？はい。設定いっちゃうか。
おー。
うん、え、そんな FF 入んの？
で、そこで中学時代の二人を、見ながら、ある人物を探してほしいと頼まれて、っていう話らしいです。 で元の世界に帰るためにはその人物を探さないとうんぬんっていうことらしいです。
もう苦肉の策感がすごいね。
うん。ただでも
設定の、
はい。ただでも30年前の作品の新作が読めるのかと思ったので、つい投資をしてみたんですけれども、実際でも
どうやった？
はい。いやまだ漫画は来てないので。
ああ、その設定だけか。
うん。設定だけなんですけど。
いいんじゃないの？
設定だけでも、設定だけでもちょっとがっかりする。それやったら30になったエルとシュンスケくんのラブストーリーの方がなんか、ちょっと、
だから実際はその30歳の二人が中学時代の二人を追いかけながら元に帰るための人物を探すみたいなことらしいんですが、その若い時の二人のやきもちしたのを30歳の二人がどう感じるのかとか、そういうところが出てくるのかなと。で、その後結婚に至るのかななんて思ったりするといいかなと思った。
ちょっと胸熱なわけですか？
そんな感じですね。で、ちなみにですね、今回のファンドの頃なんですが、一応、最初に、いくら申し込みたいですよと、いうのをやるときに、もうすでに決済をやるんですよ、実は。
はいはいはい。
ファンドが成立してから、じゃあ改めてお金をくださいじゃなくてですね、ファンドが成立する成立しないにかかわらず、カード決済を最初にやるんですよ。
うんうん。
まあ、ある程度見込まれてるからかもしれないですね。そうそうそう。
はい。
うん。
なので、ファンドが失敗したら、そのカード決済を取り消して後でお金が返ってくると。
うん。
はい。今回はファンドが成功したので、そのまんまカードの支払いになったんですけど。
はいはいはい。
そこがですね、クラウドファンディング、ちょっと、まあこんな仕組みなんだと思った感じですね。私、イメージとしては、そのファンドが成功してから、成功したのでお金振り込んでくださいって、いうことになるのかなと思ったんですけど、そうすると、やっぱり、例えば10万円で出資したいって言いながら、成立しましたので振り込んでって言った時に、ああ、やっぱりやめようかなとかっていう人が出てくるのかなと。
まあ、いたずらとかそういう、
ね。そうそうそう。そういうのを、はい。防ぐために、もう最初にお金を振り込ませる形でサポートを取り付けるのかなと思った感じですね。
まあ。
引き明かしはダメよってやったら、
ね。うん。うん。そうね。俺が今、一番思ったのは、そのカボチャワインの作者の人、その一冊お金出す、あ、本出すお金もう持ってないんや、っていう。ことが、なんか寂しくなった感じかな。
ね。やっぱり今連載とか持ってて、その作品で例えば、今回作るのも50ページなんで、50ページで、例えば講談社とか集英社が、50ページの漫画本ってやっぱ作らないんですよ。作ろうとすると、300ページとか400ページぐらい、コミック1冊分ぐらいの厚さをやっぱ新作作るなり、総集編でまとめたりとかってやる必要があるから。
まあ、インディーズで出すみたいなもんでしょ、そのも
う。そうですね。
コミケで売るみたいなものを作りますっていうような、はい、やったら、別にその、クラウドファンディングとかでお金集めなくても、お前の自腹でできんじゃねえのっていう、ちょっと、素朴な疑問。あんだけ、テレビとかでもやってたのに、そのお金をまあ集めな、まあ集めるっていう感じかもしれんけど、なんかちょっとそこに寂しさを覚えるよね。鳥山明は絶対そんなことしないよね、みたいな。
まあね、そう言われるとそうですね。
で、ちょっと寂しくなる。
でも、まだ現役やもんね。
うん。
鳥山明は。
いや、その、かぼちゃ前に書いてるの現役でしょ。
うん。だからやっぱり。
いや、現役だったらなんか連載してんの他に。
作りたいけど皆さん読みたいですかっていうのを、聞くのはそこか売れてる人がそうなっちゃったかって思うこともあるかもしれないですね。
なんかその寂しさはちょっと感じるなっていう、
言われてみるとそうかもしれないですね。
しかも100万円でしょ、その枠が。まあ最初の100万円ぐらいない、なかったのっていうなんかその寂しさみたいな。
いや、あるやろうけど、全部、どこも履けへんかったら一緒やんか、それ。捨てるのと一緒やん。だからどんだけ需要があるかっていうのは、わからへんの。
あとはまあ少なくとも多分コミケで作ってる本よりはもっとちゃんとした本が出てきそうで
まあそりゃそうでしょ、ね、そりゃそうでしょ、
薄い本じゃないからな、
うん、
うん、そらなかなかなんかなんぼ何でもかんでも自分で自腹切って出して、はいどうぞって買うてくださいって言ういやいらんわって言うなったらあった見込み違いっていうのもあるからさ、
まあでもや
っぱ賢いんちゃうと、だから
それやる方が
昔の作品をだからこうやって最後自分の中では完結させたいと思って作りたいけど作った結果何を今更っていう世間の風潮があって結局売れ残っちゃうっていうのが心配だったのかなというのもあるかもしれないですね、
うんうん、
そこの弱さがね、
それは売れてる言うたってあんた自分で出版社まで作って原哲夫みたいに潰れてしまうってこともあんねんからな、
そんなわけで次回改めて本が届いたらその報告もちょっとしてみようかと思いますので、うん、
はい、
はい、140センチの彼と185センチの彼女のお話を、
うん、
はい、皆さんも少し気にしていただければと思います、
はい、
以上です、
はい、ご苦労様でございました、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、はい、あんまりジジネタじゃなくてすいませんが、
時事ネタだぜ、時事ネタ。
はい。じゃあ残りの時事ネタはやっぱり結婚ブームですか？
だよね。
うん。
福山くん
の結婚。ですね。
結婚。
はい。
うん。
福山くんの結婚で、嫁が。
回しの人どこ行ったの？
そう。帰ってきますよ。
あ、お疲れ様です。お疲れ様です。
帰ってきますよ。
はい。
回しの人。
福山くん結婚について、
はい。結婚についてだって。
うん、
あのさ、せけど、
うん、
福山が結婚したから言って、あの、会社を休むっていうの
福山ロスね。
ロ、うん。
あんなことってあんねんな。
それがあれでも、会社休むための口実やろ。
口実、うん。
あ、そう。口実なの、じゃあ誰か結婚するためにそれロスとか言って休むわけ？
そうです。
ってなるやん。
男でもやっぱりアイドル、ね、不安のアイドルが結婚したら言うたら、今日俺仕事休んだわっていう人もおるんちゃいます？どうなんでしょう。
休める仕事っていいな、そんなことで。
ね、そんなこと
で。そんなことで休める仕事やったらいいね。
まあ、アルバイトとかだったら休めるかもしれない。
いや、OL がさ、
男女差別ありますって言うとね、絶対男がアイドル結婚してショックで休みますって言ったら気持ち悪がられるじゃないですか。
いや、俺女でも気持ち悪いわ。
女でも気持ち悪いけど、
うん、女でも気持ち悪いけど、まだ。
だって、結婚するやろうしさ、
うん、
自分がそれ福山と結婚できるわけないのも分かったわけでしょ、う
ん、ちなみに今回福山雅治が結婚して、これだけショックとか反響がでかかったのは、彼はゲイなんじゃないかっていう噂がやっぱりちょっとあったみたいですね。
あったの、
うん、そうやね。
てっきりゲイだと思ってたから40いくつになっても結婚しないと思ってたのに。
そうなん？
キーって。
キーって、それ
不条理。のんけだったの？キーっていうのがショックの一つですよ。
ああ、そんなまあわからんでもないな。
はい。だから稲垣吾郎ちゃんとかも結婚したらもっとショックが出てくるんじゃないですか。
ああ。
え、吾郎ちゃんは大したことないと思う。
うん。
吾郎ちゃん公認でまあおじさんと同棲してるから。
やけど吾郎ちゃんは、そうやな、あまり芸業界ではあんまり。
あかんの？
吾郎ちゃん受けが良くないですか？
受けはあんまり良くない。で、
受けが良くないから攻めがいいんですか？じゃあ。
まあそうやな、
そういうのが趣味やから
ちょっと。どう来るか。どう来るか。
まあでも、福山くんも、だから、さやなんか、
ほんまあれ、ゲイって噂あったん？ほんまに。
あったあった。
全然知らんかった、そんなん。
あったし。
だって彼、ラジオで結構下ネタっていうか、エロいこと言うてたからな。
うん、それも、カモフラやろ、みたいな。
あ、そう。
ノリで、語られてたのね。まあ、意図心超えて35とか超えてからぐらいかな。35も超えて、あんないい男があんまり結婚とかそういう浮いた噂がないっていうのはおかしいみたいな。で、ゲイじゃないのかみたいな。言われてたけど、そのうち、あるいは 芸業界の中でも別に福山くんが好きとかそういうのはないけど、なくても、
うん、
あ、彼は芸でいてほしいみたいな。
え、受けがええの？
願望。いや、受けがいい。うん、まあ、福山が好きな子は多いと思うけど、
うん、
多いと思うけど、なんかちょっと別格的な感じ。
別格って意味
わかる？やと思う。俺が思うにね。
うん。
あの、抱きたい、抱かれたいとかではなくて、もう、福山くんみたいな。ちょっと、神的な感じ。
性を超越した感じ？
うん。神的なの？
だから、芸の噂っていうよりは、芸であってほしいっていう願望も、あの、含めた形の噂なんですよ。
うん、そう。だから彼は、あの、彼は芸でいてほしいねっていうのが、裏切られたみたいなところが、あの、芸業界。
あ、そう。
では、ちょっと、
うん。
ちょっと騒然となってた。私の福山くんがって言うんじゃなくて、いや、福山くん、ゲイだと思ってたのに、何よ、チキショーっていう方で、
こっち側や思っとったのにってやつか。
そうそう。
うーん。
こっちの人間やと思ってた。
そういうのってちょっ と独特ですよね。うん、あまり、その、例えば、ね、あの、男が、うん、まあ、その、例えば、女性アイドルとかに対して、
うんうん、
あの、彼女をレズだと思ってたのにっていうのはあんまりないですよね。
うん。
ないよな。
というか、レズを望むというか、まあ、そういう人もいるかもしれないですけども、あんまりそういうの聞かないですけど。まあ、
ひょっとしたら、まあ、業界のことはわかんないけど、レズの業界ではそういうのもあるんじゃん。
どうなんでしょう、あんまりでも聞かないかな。
僕らが知らんだけで、いやだから、うん、
知らない。
それは知らんで、だって僕は福山がそういう噂があったようなこと自体知らんかってんから、今聞いてびっくりしたのに。
でも、ズーレに関しては、その、誠しやかレベルちゃいます？
あ、そうか。
うん、
いや。ところでさ、ほんなら、まあ、福山以外で、そういう芸能人ってまだおるの？あんまり、やっぱり彼は特殊？
だから次はもう平井健ぐらいじゃん。
ああ。
でも平井健は誰が見てもひょっとしたらそうちゃうかな思うもんな。
で、思ってるところに結婚されたら。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。うんうん、
何よ、あんたもって言ってたって。
あ、そうか。
一気にって
なる。まあ、今のところそうか、平井健か。なるほどな。うんうん、
そんなに濃い顔して、みたいな。なんかそういう、なんかようわからん悪態つくんちゃう。
ああ、そう。なるほどな。
ちなみに今回結婚ブームで、いっぺんに何人もの人の結婚報告が出たじゃないですか。
うん、出たね。
はい。
ジュニア、
ジュニアと、木原ジュニアと、
ジュニアさん。
あと、堀北真希と結婚したの誰でしたっけ？
山本浩二。
山本
浩二、ね。
だって山本浩二も、
うん。
子も、記憶あったもん。
そう。だからそのあたりの、結婚、つい最近結婚報告した中で、芸業界で、人気だった人たちとかはどんな感じですか、
うん、
ジュニアさんとかはどうなんですか、
いや
ジュニアはないやろ。
あまりそんなに俺も芸業界明るいわけではないけど、ま、ジュニアさんはないか
な。
山本浩二は、まあなんとなくわかるけどな。
なんとなく、うん。
どう
も。事故に遭う前のジュニアさんやったらまだわからんかったかもしれんけど、今もちょっと顔ちょっと整形し、まあ整形せざるを得なくなったっていうのはあるけど、整形してちょっと柔らかい顔になってからはちょっと違うかな。
そう。行きたいね。
ジャックナイフの頃にね。
たいんやけど、まあ、結婚はしてないけど噂になってる愛之助さ。
はいはいはい。
あれってあり？
全く興味がない。
あ、興味なし？
全く興味がないね。俺は、あの人に関しては男前とも思わへん。なんか。愛嬌あるなと思う。
うん、まあ愛嬌あるよね。うん。浩二も、山本浩二はありか。
山本浩二はね、
うん、
一つ屋根の下とかやってる頃は可愛かったけど、
うん、
もう今ちょっとハゲかかっとるやないか。
そういう噂はあるね。薄なってるっていう。
薄くなってますよね、あからさまに。
あ、そう、
うん、あからさまに薄くなってるでしょ。
あ、ほんで時代劇が多いんか、あの人。
そうなんだから。
ずら うん、時代劇多いよね。NHK のあの時代劇っていうか、ああいうの、結構。
なんかちょっと薄らはげっぽくなってきてるから、
ハゲあかんの？
残念やなぁと思う、うん。俺に関して言えば残念やなって。
残念。
あー。まあ、これ結婚と全く関係ないんですけど、市川猿之助ってあれですか？
猿之助さん。
香川照之の兄ちゃん。あ、兄ちゃん、弟。香川照之の弟。
え、香川照之の弟？え？弟だったっけ？
います。あれ、母親違い。
ああ、あ、なんか、亀次郎さん？
え、亀次郎さん。もっと、ちょっと待って、ゆきぴ
ん。亀ちゃんやな。
そうそうそうそう、そう、ね、もっと亀次郎。亀次郎。
亀ちゃんはね、可愛いかな。
おぉ、あり。
ありあり。
お
ぉ。俺もあの、今の勘九郎さん？
はいはい。
はいはい。
ついて勘九郎さんだったのか。
うん。
あの子が可愛くて仕方がない。
で、あ、あっち行くか。細身や。
歌舞伎で言うと。
歌舞伎で言うと。
もうあの顔、可愛くて仕方がない。
あ、そう。ちょっと珍しいなぁ。あれ。えらい面食いみたいな。
そうでしょ？
うん。最近面食いだね。
弟全然可愛くないのに。
うーん。
お兄ちゃん可愛いなって思う。
弟は親もするよね。
そうね。
うん。弟だったけど、ね、うん。親もやってるよね。逆なんだ。
あ、前田愛と結婚したんだ。
そうそうそう。ま、
前田愛で。
ガメラを殺しね。あれ前田愛だっけ？前田愛やったらどうするの？前田愛か。
前田愛やで。イリスや、ってやつやろ。
お願いガメラを殺しね。
うん。
ああ。
おねがめね。
おねがめね。
おねがめ。
おねがめっしょね。
おねがめっしょ。おねがめっしょでないと。
おねがめっしょないとね。
おねがめっしょないとね。
新しい造語が。
やっとヨマエさんが笑ってくれたわ。
ああ、思い出したわ。
そうそう。まあ、ないね。
で、福山はありえん。ありな、なしな。
いや、だから分からへん
のよ。分からへんの。
ああ。男前やと思うけど、俺は別にタイプではないし。でも、キャーキャー言うてる人も、うん、まあ、もちろん、いるし、うん、なんかあの、
いや、まあ、姉さんはなしやな。
姉さんはなしです。
うん、はい、まあ、福山は姉さんなしということで、今回。
はい。
その辺で落ちをつけたい
のか。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。